町田鉄の経済ニュース深掘り。
皆さんこんにちは、番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。
こんにちは、番組アシスタントの杉浦舞です。今日も新型コロナ対策をして放送します。
今日のテーマはこちら、
総合電機メーカー東芝が解体手段として選んだスピンオフが意味する2つのこととは。
2015年の粉飾決算の発覚以来、度重なる経営危機に揺れてきた東芝が、先ほど発表した新中期経営計画に、かつてものづくり日本の、代名詞のような存在だった総合電機メーカーの看板を下ろす会社のスピンオフ分離を盛り込みました。はい、どういうことかっていうと、東芝は今年の夏頃まで物言う株主アクティビストとの株主還元要求を力で、抑え込もうと、深刻な対立に陥っていたんですが、この際この戦略を切り替えて大手企業として初めてスピンオフ分離税制というものを活用して会社をインフラ、デバイス、半導体などの管理会社の3社に分けてそれぞれ上場を目指す一方で、その3社の株式をアクティビストに直接割り当て株式売却益をしっかり稼ぎ出す形でエクジット退出する機会を与えようっていうんです。
これは大きな戦略転換ですね。
はい、そうなんです。ただ僕が取材したところ、この戦略変更転換の陰ではまたまた政府経済産業省が少なからぬ影響力を行使している模様です。経済安全保障という名目で至れり尽くせりの国策支援をする伏線を敷いておこう、そんな思惑がうごめいてる気配も見逃せないんですね。
ですか。
でそうなればですよ、政策効果の有無とか経済システムへの悪影響などはお構いなしで、我々の血税が湯水のごとく注ぎ込まれるリスクがあります。今日はこの時間までの報道と僕の取材で分かっていることを叩き台に、この東芝の新たな事業再編劇について深掘りしてみたいと思います。
それでは CM の後、町田さんにじっくり深掘ってもらいましょう。
町田鉄の経済ニュース深掘り。
番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。
アシスタントの杉浦舞です。
金曜日午後4時からは1週間の世界と日本のニュースがわかる町田鉄の経済ニュースカウントダウン。
午後5時35分からは経済ニュースをとことん掘っていく町田鉄の経済ニュース深掘り。
そして午後11時からはエコノミストにじっくり話をお聞きする町田鉄の経済リポート深掘り。
金曜日にこの3本を聞けばあなたも経済エキスパートに早変わり、就職活動でも強い武器になりそうです。
金曜日は忙しい、あるいは聞き逃したという方も大丈夫、
ラジコなら1週間いつでも聞くことができます。また公式ツイッター町田鉄の深掘り3兄弟もぜひ検索してフォローしてください。
激動する時代の中で確かな視点を持つためにも町田鉄の深掘り3兄弟ぜひお聞きください。
今日の深掘り。
町田さん、まず東芝がここまで至った経緯を整理していただけますか。
はい、その前にね、今回の解体劇がどういうものなのか、ちょっとそのイメージを僕なりにざっくりお伝えしたいと思います。
はい、お願いします。
何度も間違った選択を繰り返した結果、高利貸しの厳しい返済要求に、応える方策が尽きてしまい、家族がバラバラになってそれぞれ返済に努める、そんな風に考えればイメージがつかみやすいかなと思います。
でもそれはかなり悲惨な感じですね。こうなる最初のきっかけというのは何だったんですか。
2015年、長年の大規模な粉飾決算に手を染めていたことが発覚したあの事件ですよね。
よく覚えてます。あの東芝がまさかという感じでした。
その結果、いきなり資金繰りに支障をきたした東芝は、虎の子事業の筆頭だった医療機器事業をキヤノンに、白物家電事業を中国の美的集団に売却しました。
会社を支えた優良事業をこんなにも簡単に売却してしまうんだと、これは驚きました。
しかしこういったあがきも虚しく、これも粉飾決算絡みですが、2017年、子会社であるアメリカの原子力企業ウェスティングハウスの未処理の巨額損失が発覚して、この会社が破綻、 東芝も東京証券取引所第1部から第2部に降格されました。
これもショッキングなニュースでしたね。
同じ年2年連続の債務超過で上場そのものが危うくなった東芝は、普通の企業ならば迫られる法的整理や和議による再建を嫌い、6000億円の増資に踏み切りました。
あの状況でよく増資できましたね。
まあ普通ならありえないんですけど、最初に債務超過に陥った時点で銀行取引が停止されて経営が破綻するので増資なんかできないはずなんですけど、東芝の場合はまあ政府が後押ししてたんで延命できたんですよね。ですがあの増資はやはり無理筋で、キャピタルマーケット版の小売貸しのような存在であるアクティビストに付け入る隙を与え、東芝は政府でなくアクティビストから出資を受けることになりました。ここから東芝は経営の再建とアクティビストとの戦いと二正面作戦を強いられることになったんです。まあ、あれが大きな節目だったんですね。
当たり前の形で再建を目指さなかったことが別の重荷も背負い込む結果を招いたというわけですね。
もうおっしゃる通りですね。で東芝はその後も、目先の延命のため医療機器事業と並ぶ虎の子だった半導体メモリー事業の経営権を売却したほか、パソコン事業も手放しました。こうして早くお金を手当てするために買い手がつきやすいという短絡的な考えで稼ぎ頭の儲かる事業を次々と売却した結果、東芝本体には稼ぐ力の乏しい事業しか残らず、収益力のない会社になってしまったんです。その結果株価は低迷、出資したアクティビストは苛立ちを強めたにもかかわらず、増配などアクティビストを満足させられる株主還元は、先送りし続けざるを得ませんでした。
アクティビストにいつまでも我慢してもらうことは難しいですもんね。
しかもですよ、東芝の場合悪いことがさらに重なりました。アメリカの投資ファンドなどに経営権を売却して、名前も東芝メモリーからキオクシアに変わっていた会社が、昨年9月に予定していた東京証券取引所への上場を延期したんです。これはアメリカの規制強化によって中国向けの輸出が難しくなったのが主な要因でしたが、上場に便乗してまだ売却してなかったキオクシア株、発行済み株式の4割程度ですが、これを売り出して株主還元に充てようっていう、東芝の目論見が水の泡になっちゃったんです。また、今年の4月ですが、イギリスの投資ファンドが東芝本体を救済するホワイトナイトに名乗りを上げたっていう報道があったんですが、この実態はアクティビストを抑え込むための東芝トップらの自作自演に過ぎなかったことが露呈。長年メインバンクだった旧三井銀行出身で経済産業省が送り込んだ車谷社長兼 CEO 最高経営責任者が辞任するスキャンダルになりました。
これはこの番組でも取り上げたので覚えてらっしゃるリスナーの方も多いかと思います。経営者にあるまじき行為だと感じました。
さらに6月外部の弁護士の調査で、去年7月の株主総会の際、経済産業省と緊密に連携して外為法を盾に大株主らの株主権行使を妨げる不当行為があったことが白日のもとにさらされるというスキャンダルもありました。東芝は真相究明を約束し、適正に疑問符がつけられた2名を取締役候補から外すなどの前後策を打ち出したものの、株主総会では、許されず、さらに、永山取締役会議長らの、再任を否決され、会社とアクティビストの対立は決定的なものになってしまいました。足元では株主還元の原資獲得のための最後の希望の灯しみに見えた、キオクシアとアメリカのウエスタンデジタルの統合交渉が、アメリカ企業などの規制を強化している中国の独禁法当局によって待ったをかけられて暗礁に乗り上げ、東芝はここに晩酌尽きてしまったんです。まあ、そもそもキオクシアの前身である東芝メモリーを中途半端に売却したりするからドツボにはまったとも言えるんですけどね、この件はね。まあ、いずれにせよ事態は極めて深刻で、今年8月に開かれた取締役と機関投資家のグループミーティングの議事録を見ても、綱川社長兼 CEO が信頼回復には一日も早く企業価値向上を目指す計画戦略を示せと言われ、新しい中期経営計画策定は最重要課題、事業ポートフォリオ見直しを実行に移すと確約せざるを得ない、そんな追い詰められた状況が記されています。その中期経営計画、今日 今日発表されたわけです、
うん、では今回の経営計画に盛り込まれたスピンオフ税制について説明していただけますか。
はい、東芝が給与の一策として選択したスピンオフはアメリカ市場ですごく実は流行っています、
うんうん、
理論上の各事業の価値の合計より、株価が、割安に放置される、これをコングロマリットディスカウントというんですけど、これに陥った企業、これに陥った複合企業がその解消に利用するケースが増えている事業再編手法なんです、
う
ん、
アメリカではゼネラルエレクトリックが火曜日に発表しましたね。
そうです。で、日本でも2017年度の税制改正で停滞する企業のリストラを促す狙いでスピンオフ税制が導入されていました、企業が自社の一部門を新会社として分離し、自社の既存株主に新会社の株を交付する形を取る場合、事業を切り出した企業と新会社の株式を受け取る既存株主の両方に対して課税の繰り延べを認めることにしたんです。この方法はうまくいけば株価が大きく上がることもあり、東芝の場合もアクティビストがしっかり投資のリターンを確保して手締まう道筋をつけられる可能性が大きいんです。
アクティビスト問題が片付くのであれば東芝にとっては一安心という話ですよね。
ところがめでたしめでたしとならないんですよね。邪魔者だったアクティビストに代わって今度は政府経済産業省が後ろ盾として再登場、経済安全保障政策という美名のもと東芝を税金で手厚く保護する、そんなことが現実味を帯びてきてるんですね、で僕が取材した経済産業省の関係者も経済安全保障やサプライチェーン確立という大義名分のもとで、半導体インフラデバイスの各社をそれぞれ国策支援しやすくなると満面に笑みを浮かべてましたよ。
ということは税金投入もあり得るということですか。
はい、でその場合まず考えられるのがサプライチェーンの確保と称してキオクシアの経験をアメリカのファンドなどから買い取って国有化することです、うん、はい、またインフラ会社の中核になると見られるロボット事業は福島第一原発の廃炉に不可欠だといえば巨額の支援の対象になり得ますし、デバイスは一部製品が防衛の要だと、そういう議論が出てくるかもしれませんね、来年春の通常国会に向けて法案提出準備を進めてるっていう話もありました。
まあ、でもこれで東芝支援は盤石になるということでもありますよね。町田さんは何を心配しているんですか。
だから冒頭でも言ったんですけど、政府与党の政治家を中心に経済安全保障の美名のもとで我々の血税が経済合理性を無視して無駄遣いされないこと、これが僕は一番心配なんです。
やはりそこですか。
過去の度重なる失敗、例えば最後は去年の2月見捨てる形で破綻しちゃった、経済産業省が見捨てる形で破綻してしまった、LP ダメモリへのそれまで繰り返された支援なんて無駄の塊ですよね、なので、そういうことが起きるんじゃないかと、でそもそもゾンビ企業、政府のゾンビ企業や国際競争力を失った業界への支援というのは自助努力する意欲を一段と失わせて支援した企業や産業をますます弱体化させがちなもんなんですね、本質な解決にはならないことが多いんです。東芝解体劇も野放図な血税投入の合法になるかもしれません。みんなで厳しく監視していかなくてはいけない問題がそこにあると僕はすっごく心配しています。
以上今日の深掘りでした。さあ今晩11時からの町田鉄の経済リポート深掘りのテーマは気候変動対策は実現できるのか、 COP26 が浮き彫りにした内外の課題。ゲストはおなじみ日本経済研究センターの小林達夫政策研究室長です。それでは今夜11時に再びお耳にかかりましょう。
さよなら。